人間の幸せを願ってこういうね言葉を聞かせたい、いろんな感謝もいたいと思って人間も幸せに幸せにしようと願っても人間が受け付けない、そして自己本位自己中心の生活を続ける、どうしても人間を裁かなければならない、どうしたらいいかなと神様がねご欲しいんだ、罪人はもう殺したらいいんだ、だったらね罪人はもう立ちてからない、罪人だけ救ってやりたいと言って神様がただかわいそうにと言って哀れみだけを救ってやると、悪魔の天使もそれは不合理だというふうに両方を目指すためには、それは身代わりを立てるということですね。罪人をそのまま罰したら救われないが、その罪人の身代わりを立てる。そして、この者が受ける刑罰を代わりの人が受けたから許される。これを贖い、身代わりというんですけどね。神様がそれを考えてくださったんですよ。そして、イエス様のご遺伝になるまでは、人間の罪の身代わり、人間が許されるために犠牲になったのは牛や羊という動物だったけども、天の父なる神様は動物がもう数え切れないほど次々殺されてもね満足がない、これでいいと神様に、ね、安心がない、それを天のお父さん父なる神のおそばで見つけられた子なる神イエス様が、御父、私が言ってきます、私が人間の罪の犠牲身代わりになります、父なる神がそう言ってくれる、はい行ってまいります、キリストが来られた神ですよ皆さん、キリスト様の神です、その方がクリスマス人間となってこの世にお生まれになる、そして33年間、私と言うのもっと身近な生活を体験した、そして人間が堕落した人間が罪のこの世で味わう悩み苦しみの全てをイエス様のお名前になって体験なさった上で罪深い私たちに同情をいっぱいで最後は十字架にお疲れになった、そして皆さん両手両足を繰り付けされて殺されるという時にですね、イエス様が真っ先におっしゃったことです。天の父、人間を許してやってください、何をしているのかは分からずにいるのです、王様だった、父よ彼らを許したまえ、彼らは何をしているか分からずにいるのです、まあ、そういうのが皆さん今私たちの世界でも幼稚園に帰ったのか、また小学校にもね、まだ低学年の時は少々悪いことをしてもね許される、知らんとやったんだから、分からんとやったんだからってね、とがめられない、けどですか私たちの場合、知らんとやったらいいで、もう承知して分かってもう悪いと分かっとるのに、しかもまだねって計画してまでね罪の数々を犯してるでしょ、殺されて当然ですのにイエス様が知らずに犯したんです、許してやってくださいとまず祈ってくださった、それで私たちが許される、そしていよいよイエス様が十字架にかかった、まあ、要はイエス様の十字架のね一番大事なところですけども、それまでイエス様は天の御父を仰ぎにておられたんです、そして天の御父もイエス様をね、こうして見ておられて、本当にしんどいだろうな、辛いだろうなというね、そういう思いで見ておられたんですが、人間、人類の罪がそのキリストのようにどさっとかぶせられたときに、天の御父が思わず顔を背けになった。どんなに大切な一人をイエス様であっても、罪そのものとなったときに神様は直視できない。罪を直視できない方ですから顔を背ける、その時に我が父我が父どうして私をお見捨てになっているのかと思います、 キリストは結局私たちの罪のために身代わりとなって神からさえも捨てられて地獄に招かれた。けどそれによって人間の罪を許す道が完成したものですから、天の父はキリストを復活させ、そしてキリストの身代わりにお帰りになる、そして一人を救われるようには祈っておりになるんです。どうですか皆さん、神様は一人を犠牲にしてまで私たちを救ってくださるんです。このことが本当に一人をの方に分かるように、今日来ていらっしゃる方、すでに信じている人は幸いですけど、まだそうでない人は、そうだったのか、罪のない神の一人子が、あの十字架で非常に最後を止めになったのは、私の身代わり、私を救うためでしたか、ありがとうございますと言って、信ずる。神様は、その人を受け入れてくださるんですね。私が18歳の時に、6月、初めて聖書の一節を読んだ。これは、まず神の本と神の御言を求めなさい。そうしたら、必要なものは全て与えられることをね、非常に私の心に留まった。頭にも入った。忘れられない。どうしてか。その時、父親は病に倒れ、そして仕事ができない。父親の仕事を受け継いだ私が、まあ、夢を生まれて、やったんですけど、ね、お客様はね、喜ばない。一人足りなかったお客様が3人、4人、5人で、だんだん来る。一体私の家はこれが経済的にどうなるだろうと思って、不安でいっぱいの時に、まず神の国と神の御道を求めよう。そうすれば必要は満たされるということを聞いたものですから、これどこに書いてあるの？雑誌で読んだね、どっから聞いた言葉、これお客さんに聞いたけど誰も知らへん。一人だけキリスト信者の息子を追ってね、信者の家の息子が、それは聖書の中に書いてある。わしは聖書欲しい、どこ行ったらあるか。まあ本屋に行くわ、キリストの教会やな。そのとこ本屋に行ったけど、その時売ってなかった。教会って言ったけどね、ちょっと教会が行けるかって余裕があるんです。それが6月、これが9月に町割とかね、イタベリキリスト教の特別な集会が大変しなさいという、まあ、大変集会の反面のポスターを見て、それで行ったんです。そして私は聖書を買った。読んだけどね、いきなり読んだら何もわからない。結局、まあ、日曜日の夜とか、あるいは水曜日の夜、教会に行って牧師先生のお話を聞くことになったんですが、聞いておくと人間は罪人である、悔い改めなければ、そしてイエスも信じなければ永遠の地獄だ。神様はキリストを犠牲にしてまで救いの道を開いておられる。そのことが分かったら、神様許してくださいと言って悔い改めてイエス様を信じることだな。読んでもその話を聞かされましたら分からない。なぜか私は父親が山に倒れると行きたいところでも遊びしたいことも、先日朝から晩まで埃と油でまみれて働いていると、近所のおっちゃんやおばちゃんたちがね、ええー、子や、本当に息子や言うてね、もう褒めてくれるわけです。で、私はええー、人間だと思っておった。その時も私の同級生で2人をね、早も宮津の遊郭に行ってね、そういう道があることさえ知っている時に真面目に働いているものだから日本に行って、ところが教会に行くと罪深い人間だ、悔い改め、家に帰るとええよって言わない、ええよの人や、どっちがお前なんとこそういう時があったんですが、新約聖書を買って、そうですね、3ヶ月4ヶ月したからな、旧約聖書も買った。そして初めから読んで主婦へ行く時、20章に来たらこれですよ。そしてこの5番目、あなたの父と母を病まい。わさこれ読んでもうすぐ教会に飛んでいった。そして僕先生に、先生、これは子供にとっていいお父ちゃんお母ちゃんを大事にせえということでしょうなと聞いたら、そんなことはねえ、親って言ったらどんな親でも大事にしないかと言われて、これは私が4歳の時に 海の花が死ぬ。